小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしく。
先週は隣のトトロを昔話から見るとおテーマにお送りしましたね。
そうですよね。案外共通点があってね、僕はすごく面白いと思ってるんですよね。
は
い、
今日は、
その続きを聞いてもらいたいんだけどね。
はい、
あの物語では途中でメイが行方不明になって大騒ぎするところがあるでしょ。でその時にまあいろいろみんな慌てて探すわけだけども、結局あのトトロが出てきて見つけて救ってくれますね。
はい、
あそこのところね。うん、まあ、昔話の方ではああいう援助者のことを悲願的な援助者って僕ら呼ぶんだけどね。悲願的っていう意味は人間じゃないもの、
うん、
あちら側の世界のね、はい、から来た援助者というふうなことを言うんですけどね。
うん、
そういう援助者っていうのがですね、一緒には住んでないんですよね。
うん、
あの場合にもね、お父さんと娘二人の家族とトトロは一緒には住んでないでしょ。
うん、
隣のトトロなんですよね。
はい、
ね、ですから隣のトトロという命名の仕方自体が実に昔話らしい、ね。同居してないんです。
同居してない、
うん、
はい、
同居してなくて、そこへ行くには必ずある程度の距離が必要なのね。
うん、
だけども行けば必ず意思は通じるんです。うん、それを僕たちは一次元性って呼んでるんですけどね。
うん、
昔話の人物は悲願的な人物とこちらの普通の人間との間に次元の違いがないというふうに言うのね。
うん、
でしかもそれは一緒には住んでない、
うん、
だけども精神的には一次元的である、同じ世界であるというふうに言うわけですね。
うん、
例えば日本で言うとあのサルムコイリみたいな話でもね、田んぼに水入れてくれるやつがいたら娘一人嫁にやるって言うと猿が出てきて水入れてくれるでしょ。
うん、
で娘が猿にと嫁行く。あの時じいちゃんは猿が日本語っていうか人間の言葉喋っても全然びっくりしませんよね。
うん、
そういうふうに一次元的なんですよね。うん、でしかもその猿は日本の場合で言えばおじいちゃんと同居してるわけではないでしょ。
うん、
山から突然現れるわけですよね。ある時突然現れる。だから地理的には離れてるんです。だけど精神的には一緒なの、言葉が通じてるのね。
うん、
だからトトロの場合もですね、隣のトトロって名付けたのはすごく利口だと思うんだけどね。
うん、
一緒には住んでない、だけども精神的には通じてる、
ね。うん、
伝説は逆なんです。
うん、
伝説はですね、日本の伝説もヨーロッパの伝説も同じなんだけども、一緒に住んでることあるんですよ。一つの家の中に住んでることがあるのね。
うん、
だけど出会ったらいけないんです。精神的には断絶してる。例えば日本で言うと岩手県の遠野に座敷わらしという伝説があるんですけど、その場合座敷わらしというのは5歳から8歳ぐらいの子供の大きさだって言うんだけど、
うん、
それが家の中に住んでるのね。だから同居してるんですよ。
うん、
だけども会っちゃいけない。家の中で出くわしちゃうとまずいことが起きるです、ね。
うん、
病人が出たり悪いこと、だからなるべく会わないようにするというふうに、うん、距離的には一緒、外的には一緒に暮らしてながら精神的には断絶している、それが伝説なのね。
うん、
昔話は逆で、距離的には離れてるけれども精神的には一緒だと、
うん、
ちょうど逆になってるんですね。
うん、
そこをね、隣のトトロという言い方で宮崎さん言ったわけね。
うん、
だからあの命名がとてもうまいんですよ。
ええ、
同居人トトロではない、ね、隣のトトロ、
うんうん、
でしかもそれが穴の中というね、前回お話した穴の中にいるというわけでしょ。
うんうん、
でそのトトロがですね、メイが行方不明になった時に探し当ててますよね。トトロが救ってるわけね、言ってね。これもね、昔話の援助者って常にそうなんですけどね、昔話のその悲願的な援助者っていうのはなぜか知らないけど必ず答えを知ってるんです。正解を知ってるのね。
うん、
で、きちっとそのやり方を教えてくれたりするんですね。
うん、
で、しかもそのトトロがなぜそれが分かったのかは一切説明してないけどね。
うん、
方向探知機持ってたわけでもないGPS 持ってたわけでもない。だけど知ってるわけですね。うん、昔話も実はそうだよね。例えば わかりやすいので言えば山梨取りという話があるんですけどね、これを前にちょっと紹介したかもしれないんだけども、親が病気になって山梨という梨を食べたいと言うんで、まず長男から探しに行くんですね、うん、山の中入っていく、その木の切り株におばあちゃんが座ってて、どこ行くんだって言うから、山梨を取りに行くんだって言うと、じゃあここから行って、笹っぱが行けやサラサラと言ってたら行ってもいいけど、行くなっちゃサラサラと言ってたら行っちゃいけないぞと言うんですね、うん、だけども長男は行って、行くなっちゃサラサラと言ってたのに構わず行っちゃった、うん、そしたら沼の主に飲み込まれて失敗する。次男も同じように失敗するんですね、うん、で三男はばあちゃんが言った通りに行けっちゃサラサラと言ってる方へ行って、で成功して奈良梨を取って、兄ちゃんたちも救い出して帰ってくるっていう話なんだけど、この時その木の切り株に座ってるおばあちゃんね、うん、これを僕たちは悲願的援助者って呼ぶんですよ、うん、人間じゃない人、
うん、
でしかも援助してくれる人ね、
はい、
でトトロもそれだと思うのね、同じだと思うんですね。でその山梨店の場合の木の切り株に座ってるおばあちゃんも、どうやったら、そしてどこへ行ったら山梨があるかっていうのを実に正確に知ってんだよね、
うん、
で中国はピタッと合うんですよ、
うん、
ピタッと当たってんのね、
うん、
だから悲願的援助者はなぜか知らないけど全て知ってんですよ、
うん、
ちゃんと正解は知ってる。しかもその知識がどっから来たかは絶対に説明しない、
うん、
トトロもそうでしょ、
はい、
ちゃんとその名誉を探し当てるんだけど、なぜ分かったかは一切あの中で説明してないんですね、
うんうん、
だからそれもね同じだなと思って見てたのね、
うん
うん、そしてしかもですね、今のその山梨鳥の場合で言えば、木の切り株に座ってるおばあちゃんが普段どんな生活をしてるかは言ってないのよね、
うん、
だから僕たちはそういう時にその悲願的援助者は主人公と接触した時にだけスポットライトが当てられるというふうな説明をするわけね、
うん、
トトロの場合もですね、トトロは普段あの中にいるってのは分かってるけど、普段そのトトロが仲間とねどういう生活してるか分かんないわけね、
うんうん、
2人の女の子だけど、その主人公と接触する時、はい、主人公にとって必要な時にだけポンと現れる、うん、スポットライトが当てられて、うん、僕らの目に入ってくるわけですね、うんうん、そういう語り方をしてんのね、
うん、
だそこもねなんだか本当不思議なんですよ。宮崎さん昔話の文法知ってたんじゃねえかと思うようにね、うん、そんなことありえないと思うんですけども、うん、結果として一緒になったんだと思うけどね、表現法としてね、なるべく印象付けてピタッと分かるようにしようと思ったらああなったんでしょうねきっと、
うん、
だけど僕たちの目から見たら本当同じですね、
うん、
昔話と同じ語り方してる、というのはよく分かるね、それからね、そのトトロが必要な時にスポンと現れるでしょ、はい、普段の生活は語ってないけど必要な時にポンと現れてくるんですよね、うん、でそこのあたりもね、僕たちから言うと一番はっきりしてるのは猫バスね、
はい、
最後に猫バスが出てきますよね、であれはあの二人の女の子があの夜の停留所かなんかに泊まってて、うん、で親が帰ってくるの待ってるのかな、なんかの時に
お父さん
が
待ってる、
お父さんがね、はい、なかなか来なくて困っちゃってる時に猫がスポーッと現れるでしょ、うん、
はい、
あそこのところがね、うん、これも同じだと思ったのね、つまりね、うん、昔話の語りの理論からするとですね、そういう悲願的援助者は主人公が必要とする時に、うん、無の中から突然現れるという法則があるんですね、
うん、
まさにそれなのよね、
うん、
あの時女の子がもうどうしようもなくて心細くなってる時に突然暗闇の中からボーンと現れてますよね、うん、だからね、もう昔話の語法と同じですよ、そこのところは、うん、見事だと思うね、でその大事なのは無の中からってね、はい、どこから来たかは分かんない、だけどとにかく主人公のスポットライトの中に入ってくるわけですよね、そこでね、でしかも突然ね、
はい、
予告なしに突然、
うん、
これもねあっちこっちにあるんですよ、あの昔話で言えばね、例えば今の山梨鳥の話なんかもそうですけど、さっきのね木の切り株におばあちゃんが座ってたってでしょ、
うん、
で長男が行って忠告され、次男も行っても忠告され、末子が行っても忠告されるんですけども、そのおばあちゃんがどこから来たかは一切言ってないんですよね、
うん、
要するにいきなり 木の切り株にポンとおばあちゃんがいましたっていうだけのことだね、うん、つまり無の中から突然現れてるわけです、うんうん、でしかも主人公にとって必要な時にちゃんと現れて道の通っていくわけにちゃんといるわけですね、うん、呼び寄せたわけじゃないんですよ、そこにちゃんといるわけね、
うんうん、
でそういうところがね、もう作り方が昔話と同じなのね、トトロって、
うん、
面白いですね。それでね、びっくりしちゃうのは、こういう昔話の語りの法則を最初にはっきり言い出したのがマックス・リューティーというスイスの先生なんですけどね、僕の先生なんだけども、はい、彼の著書の中にですね、こういう一言なんですね。悲願的な援助者からの贈り物は移動手段であることが多いって書いたんですよ、
うん、
移動手段であること、猫バス、まさに移動手段でしょ。
そうですね、
ね、ピタリなんですよね、それも僕は驚きだな、あそこでピャッと猫バスが現れてるんですね、でこれはね、もう例はいっぱいあって、
はい、
例えば日本の場合で言うとね、千里車二千里車なんてのよく出てくるんですね、
うん、
母ちゃんが鬼にさらわれちゃって、でそれをその救いに亭主が行くんですね。で鬼に酒飲まして酔わせて眠らせて、その間に逃げてくるんですけど、その時に千里車二千里車っていうのがあってね、で二人でその二千里車に乗って逃げてくるんですね、
うん、
で鬼は目が覚めて千里車で追っかけるんだけど、差があるでしょ、うん、性能に差があるから、はい、鬼は追いつかない、
うん、
全然逃げ帰ってくるというね、
うん、
これ移動手段ですよね、うん、まさに移動手段でしょ、
うん、
そうかと思うと、風の神と子供っていうのがあるんですけどね、
うん、
これは前にご紹介したかもしれないんですが、新潟の話でね、子供たちが秋遊んでるのね、境内で遊んでると、そこへなんか、うわーっと風が吹いたと思ったら男がポンと現れて、で、お前たち柿だの栗がたくさんなってるとこ、行きたいかって言うと、子供たち生きてって食いてって言うんですね。うん、じゃあ俺の尻尾に乗れって言って、男が自分の尻尾をボーンと出すと長い尻尾だね。で、子供たちが何人もその尻尾に乗っかるわけ。
うん、
じゃあそれから捕まってろって言って、男がピューンとロケットみたいに飛び上げるんです、それ。それで何分間か飛んで、で、森の中の柿やら栗がたくさんなってるところへ降りるんですね、
うん。
で、子供たち喜んでそれを食べて、いる間にその男は、俺は先帰るぞって帰っちゃったもんで、子供たちは置いてきぼりになってすごい泣くんだけど、で、それで結局その子供たちは暗闇の中歩いてったら明かりが一つ見えて、そのうち行って、そこにおばあちゃんがいて、その人が、実はそのさっきの風の神のお母さんだったって言うんですけどね、そのお母さんに救われて、結局無事帰ってくる話なんだけども、うん、その時の移動手段っていうのはまさに移動手段でしょ、ここで。尻尾に乗っかって
男の尻尾が
移
動手段、
ね、移動手段になるわけですよ、
うん、
でそういうふうにね、悲願的な人物からの贈り物っていうのは移動手段であることが多いってリューティーが一言言ってんのね、
はい、
それをまさにね、宮崎さんやってるわけですよ、猫バスという形でね、え、面白いですね。で、しかもその猫バスがね、現れるのが、はい、子供たちがあの暗闇の停留所で、お父さん待ってんだけど、全然来なくて、心細くてしょうがない時にピョンって現れてくるね。
そうですね。
うまいですよね。とってもうまくね、うん、できてると思う。それでね、あの猫バスがこう来て、結局は最後救われていったわけだけどもね、全体としてね、あのトトロの話で僕が注目するのはね、さっきあの隣のトトロという言い方しましたよね、
はい、
隣の一緒に住んでんじゃないんだと。じゃあどこから来るかっていうとですね、あの自然の中から来てんですよね、木のうろでしょ
う、うん、
木のうろの中にいるものですね。ですからいろんな解釈があると思うんだけど、あれは自然の精霊であるとかね、
うん、
自然の神であるとかいろんな言い方があると思うんだけどね、
うん、
日本の昔話のね、基本はどうもね、その自然の中にある力なんですね、
うん、
自然の中にある力がいろんな形で現れて人間のところに来る話が多いんですよ、
うん、
でその来るっていうのは、例えば声だけ聞こえてね、
うん、
前にもお話したかもしれないけど、とっつくぞ押しつくぞっていう声がどっからか聞こえてくる、
うん、
それ声として来るっていうのもあるし、それからそれがもうちょっと具体的な形で、例えばタヌキとして訪ねてくるっていうのもあるし、
うん、
狼が訪ねてくるのもあるしというね、自然の中から何かが人間の世界に来るがとても多いのね、
うん、
で僕はだから来訪型って呼んでるんですけどね、
はい、うん、
日本の昔話はね、来訪型がとても多いし、うん、大事なのね、
うん、
でこれはねヨーロッパの話と比べるとよくわかるんですけども、例えばグリム童話、まあ、グリム童話ってのは昔話そのものではないんだけど、まあ、昔話をグリムがちょっと手を加えたものではあるんですけど、とても昔話の性質を残しているんですけど、グリム童話の中ではですね、
はい、
出かけていく方が多いんですよ、うん、出かけていってそういう悲願的な援助者に会ったりなんかするのが多いのね、
うん、
で日本の昔話はねどうもね向こうから来るのが多いんですね。出かけてくるももちろんあるんですけどね、出かけるのももちろんあることあるんですけど、これもいずれ紹介したいと思うけど、多くのものはね来訪型なんです。でその目で見ても、
はい、
トトロ面白いんだよねあれ、うん、隣に住んでて、
うん、
それで来訪してますよね、来てくれる、
うん、
子供が困ってるところへ来てくれる、ね、来てくれる存在なんですね、
うんうん、
だからその意味でもねあの作品は日本の昔話のいわゆる本質の部分ね、
うん、
自然が人間のところへ来て力になってくれるというその形をよく表してるなと思って、面白いんですよだから、
不思議なほど一致してますね、
本当不思議がね、でこれを宮崎さんがね昔の文法を知っててそれに従って作ったと僕は思わないんだけど、そうじゃないと思う、そうじゃなくて、表現をうんと解き澄ましていってで、アニメとして分かりやすく作っていくと、
うん、
結果として昔話の方の表現と同じような性質を持ったっていうことなんじゃないかなと思ってますけどね、うん、
今日は隣のトトロを昔話から見るとおテーマにお送りしました。さて小沢先生、宮崎駿監督といえば先日長編作品からの引退を表明して話題になりましたね。
そうですね、僕は意外だったんだけど、
うん、
まだ若いんだもんね、僕より10年も若いんですよね彼は。
あ、そうですね、そうなりますかね、は
い、ちょうど10年若いんですよ、ですからね、うんうん、まだまだやってほしいなと思っているし、
うん、
また引退声明を撤回するといいなと思ってるんだけど、
う
ん、
そうですね、
でも風たちぬ5年かかったっておっしゃってたでしょ、
うんうん、
まあ密度は違うかもしれないけど、僕があの福音館書店で5冊本出した時12年かかってるんですよね。でこの間小峰書店から7巻本の昔話出したんです、はい、これも7年かかってるんですよね、
はい、
ですからね5年なんてまだまだと思って期待してます。
そうですね、期待しています、うん、さて小沢先生、来週のテーマは、
そう来週はね、
はい、
また日本の話で山寺の会っていう変ってこれの話があるんですけど、
うん、
そのことを聞いていただきます。
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご紹介。